いくよの人生の転機はチャンス。小さい頃からものづくりが大好きだったという土屋さん。自動車の金属加工の仕事でサンドブラスト技法を身につけ、模様を彫っていきました。その後、大井川の河川敷からは石を拾ってきて、テントウムシや魚なども模様として彫っていきました。最近の子供たちに対しての思いも、楽して稼ぐのもいいけれども、体を使って大変な仕事をやることに今は生きがいを感じているそうです。
もうここまで来るとね、もうそんなことや。だからね、今から話させてもらうけど、この手元供養の、本当はね、目いっぱいやればもっとたくさんできるのに、その半分にして残りの半分は自分の作品を作りたいというか、もっといろいろいじりたいというかね、
そう、今ここに目の前にある小さなお地蔵様があってね、元はだから大きいのを作ってたんですね。あそこのギャラリー行った時も大きいのいっぱいありましたもんね。
そうそう、で今日もやってきたもんね。
今日も打ち込んできた、
打ち込んできたのはね、80センチのお地蔵様の高さ、
80センチ、結構大きいですね。
80センチの70センチの頼まれて作ってるんだけど、
頼まれて、
ここのはちょっとだいたいお地蔵さんだけで15センチ高さ、
そう、高さ15センチぐらいの石のお地蔵様があります、
そうです。それに穴を開けてね、その中にカプセルを封じ込めるというかね、入れて、最近一般的に言われる手元供養っていうね、そういうのをちょっとしたアイデアで、特に手彫りのね、そういうものがないもんだから、ちょっといろいろ皆さんのアイデアをもらって、やっと作って出来上がったもんだから、
ね、今回出てくださってるんですけど、これそもそも、ね、あれなんですか、時代の流れでこういうのがどういうきっかけでこの地蔵様は生まれたんですか？
これはね、本当に 7,8 年前にね、やっぱある女性がその人の、先輩っていうかね、お世話になってる人が、癌で闘病してる時に、小さいお地蔵さん欲しいって言って、やっぱ15センチくらいの作ってほしいって言われたのがきっかけで、このくらいの大きさの作り始めたんですけど、
それはその闘病されている方のがそれを見るためにってことですか？
そう、その人がプレゼントして、要するにお見舞い、だから台座にね、大丈夫って彫ってくれって言われて、そこも彫ったんですよ。
なるほど、
そしたらすごい喜ばれてね、最初はそれ作っても、小さいのはね、正直言ってめんどくさいんですよ、掘るに。手掘りで小さいとね、動いちゃうでしょ。
あ、そっか、ドンとして軽いからね。
軽いからね
回っちゃうんだ、
め
ん
どくさいなと思ってね、でも喜んでくれて、その時はそれで終わったんですけど、ここそれこそ手掘り体験やりだして、体験に来た女性がね、掘ってて、ある時にやっぱこのくらいの作らないか、もう何回も来てるから、これ立体的なもの作りませんかって言ったら、作りたいって言うから、ほんで3、4回で作り上げたんですよね、この15センチくらいの、そうしたらね、いきなりね、完成したら、これ私のお墓にするって言い出して、
大きい墓じゃなくて自分の
お墓に、自分用に。その前体験した時に、最初はね、お父さんのお母さんのってやってたのが、これを立体的なの作ったら、もこれを私のお墓にするって言って、その次に来た時にもうお寺さんと話してきたって言うんですよ、それを私のお墓に使っていいですかって言って、もう話つけてきたって言うんだよね、びっくりしちゃってね、ほんでそれと同時にね、その当時すごいだんだんね、手元供養とかお葬式の形態がどんどん変わってきて、今の世の中にそういうね、動きが出てきたってふと思ってね、でこの地蔵さんに下にうまく穴が開かないかなと思って、石屋さんに持ってって穴開けてって言ったらね、綺麗に開いたんですよ。
そう、中にこのお地蔵さんの真ん中、本体の真ん中に穴があって、
そうそうそう、
そこに
下からね、
うん、そうですね、見えないんですけど穴があって、
そう、
筒があってね、その中にお骨を入れるっていうこと
です、ね、そう、で台座にもね穴開けて、うん、そこにステンレスのカプセル、その中に遺灰とか遺骨入れて、でお地蔵さんをかぶせると、それで供養ができるかなと思って。
確かになんか お墓でその分骨とかっていうのも結構大変だったりするじゃないですか、そうそう、あれ見てると、うん、やっぱでも手元にここの家にいてくださる亡くなる個人の方がね、そうそう、ここにいてくれるんだなと思うと、この優しいこの丸いフォルムとかお顔と、こう手を合わせている姿と見てたら、なんかここにいてくれてるんだなって、きっと見守ってきてくれるんだなっていう、そんな気持ちになれそうなね、可愛らしいね、あのスタイルなんでね、
だから
いいですね。
あとはね、うん、別にあの人じゃなくてもペットとかね、そういうのでも、あとデザインもね、うん、あのこれから工夫できるじゃないかなって、ね、一つはね、マリア像みたいのは今作ったのあるんです。
ああ、なるほど、
マリアっぽいの。
宗教によってはもしかしたらキリスト教の方とかはそっちの方がいいのかな、わかんないけど、
そう、外国向けにもね考えてます。
マリア像も彫れるんですか。
そうそう、だからもう最近ね、自分の作品もね30センチくらいのマリアっぽいのがあるんですよ。ちょっと腰ひねってね、髪の毛を、うん、そういうのもあるからね、その延長線上でできるかなと思って。
いいですね、アイデアどんどん出てきますね。
考えるとね、この延長線上いっぱい出てきますよ
、うん、例えばそのペット用のとかだったら、例えば猫ちゃんのとか、
そうそうそう、
もうできそうですよね。
猫でもいいし、犬でもいいし、あともっと言ったら抽象的なね、モニュメントみたいの、丸三角四角、
はい、
そういうのでもいろいろ作れるじゃないかな。
なんか中に愛とかさ、お金持ってそれなんか置物としてもね、
そうそう、まあ文字だけこれだったら簡単ですよ。
あ、そうですか、
うん、すぐできますよ。
そこうやっぱりお顔形とかの方がやっぱ大変なんですか。
そうですね、まあパターン決まってるからそんな大変じゃないけどね。うーん、やっぱ、うん、さっきあの他のなんていうの、商品的なものじゃなくて、僕の場合はまあ一つの売りとしてはやっぱ手作り、手彫りだからたくさんはできないですよね。だから月5個くらいまでにしとこうかなと思って。
なるほど、
うん、
一体一体やっぱり同じものを作っているようでも微妙に違ったりする。
もうね違います、このパンフレットに書いてあるけどね、一個一個やっぱね、ほんで材料も自然素材だから同じ加工岩使ってるんですけど、微妙にこの色合いとかね、うん、掘れた感じも一個一個全部違います。そこがまたね、まあ、売りにしちゃあれだけど、うん、あの工業製品だと全く同じにできてくるけど、 その手作りの良さっていうのはそこにあるかなと思う。
確かに、これ一体掘るのにどのぐらいかかるんですか。
一体だけ掘っておくとね、うん、1週間近くかかるかな。
1週間かかるんだ、うん、
まあでも掘るとか作る時にはまあ月に5個まとめて作っていこうかなと思って。
そうなんだ、集中して、
集中、うん、で石掘るのにまあ今大きいの作ってるんですけど、まるまる1日できないよね、うん、半日大体
ね。だって体力っていうか、やっぱこう打ち目も疲れたり腰も痛くなったりしません。
腰はね毎週週に1回は針行ってます
から。行くんだやっぱり、うん、ですよね。でもやっぱりやりたいんだ。
そうだから、あの健康管理っていうかね、でも朝縄跳びやってんですよ毎日
そうなの
いや足腰をね、うん、座り仕事になっちゃうから、
そう、ね、
上半身はいいんだけど
下半身
がだから毎朝とにかく縄跳びは、
うん、あ、そうなんだ、
30回跳ぶようにしてます。全く大丈夫です。今朝もやってみました。
でもなんか本当生き生きといつお会いしても元気で、なんかこうやっぱり好きなことやってらっしゃる方って目が違うし、あのパワーがこうオーラとしてこうみなぎってる気がする。土屋さんはもう、うん、典型的なそういう方だなっていうふうに思ってます。
とにかくマグロだよね1年365日
本当、
うんうん、女房に怒られて休めっつって、
うん、
だけどお正月も仕事は行っちゃうもんね。
あ、そうなんですか。
勤めてる時はね、正月からお酒飲んでたけどね。
今は違うの？
まあ、だけど仕事やっていてから飲むお酒が美味しいんですよ。
ああ、晩酌はいつもするんだ。
してます。うん、まあ暑感が今の時期いいね。うん、そうね、仕事やって汗かいて、
はい、
家帰ってまずお風呂入って、
風呂入って汗それからの晩酌、その時間がいいんだ。
ま、夏なんかいいよ、汗すごいかいてね、お風呂から出てきてね、ビール飲むともう最高だよね。
あ、いいですね。
だからその感じってね、絶対お金持ちとかね、裕福な人って絶対味わえないんじゃないかなと思う。これはやっぱ、なんていうの、そんだけ、なんていうの、あの、体に負担かけてね。だからさっき言った子供ちにもね、教える時にも、あの、お腹空いた時が一番美味しいんだよって言うの。で、美味しいものいっぱい食べてる人はね、たまに美味しいの食べたって美味しくないよ。だからビール飲みたいのに我慢してお風呂入る先に本当は飲みたいな、家帰ったら出てきてね、さっぱりしてから飲むの最高だよね。
いいですね、うん、なんか今土屋さんのそうやってるくつろいでる姿にイメージできましたねえ。いや
でも本当にすぐ寝ちゃうだよね。
あ、寝ちゃうんだねえ、もう本当になんていうかな、元気いっぱいでそう活動されていて、そう今こういうね、その手元供養を一つ、まあ、皆様にこう届けしたいっていう思いでまたスタートしてるわけですけど、なんかあれですか、今後こうやってみたいこととか目指してるところってあるんですか？
基本的にやっぱこの手元供養を、うん、あの成功っていうかね、うん、なんとかあの皆さんにちゃんと定期的に届けるように、うん、昨日今朝か今朝ね、あの島田市の市役所行って、うん、ふるさと納税に登録するように、う
ん、すごい、
して
島田市のふるさと納税のものになるんだ、これ。
そうですね、なんかでも言ったけど、いや、お役所仕事になるのはやっぱ半年ぐらいかかりそうだね。来年のなんとかって言ってたよね、
まだね、今、うん、そうだね、きっとそうですよね。
そう、まあ、そういうことをコツコツやりながら
ね
一番嫌いな部分だけどね、書類書いたりなんだけど、でもやっていかないとね、
知ってもらってね。あとでもね、うん、すごいインスタもすごいんですよ、土屋さんめちゃアップされてて、結構評判もねすごいんですよね。
そうね、今ね、面白いからね。あれも、あのやっぱ僕がインスタグラムやってるの最近はね、やっぱ外国狙いって言っちゃあれだけど、外人さんに知ってもらいたい、思ってるところ、お地蔵さんの心っていうのをね、世界中に広められたらいいなと思ってるんですよ。
どういう心なんでしょう。
あのやっぱお地蔵さんを見てやっぱ気持ちが癒されるっていうか、ほっこりするっていうかね。
確かに。
実際に僕の展示会とか僕の工房に来て、あの僕の彫ったお地蔵さんを見てね、うん、自由として動かない人とか、
はい、
中には涙流して触れる人もいるからね、やっぱそういう気持ちを世界中に広めたいなと思います。お地蔵さん、地蔵って地の蔵って書いてないですか、
はい、
地の蔵って僕はあのこの生きとし生けるものの母的存在、あのウッディペキアで調べると女性の体内とかね、子宮とかっていうものだって言うんですよ、お地蔵さんって。で僕は勝手に解釈して宇宙の生きたこの存在、宇宙的存在の母的存在じゃないかなと思って、だから世の中にあるもののお母さん、それがお地蔵さんじゃないかなと思って、そういう感覚をね、世界中の人に分かってもらえればいいなと思うんだけどね。
なんか土屋さんの目標像がなんかあるって前聞いたような気がする。円空さんのこととか、
僕はねパンフレットにね、あのインスタなんかもあのプロフィールの中に入れてあるんだけど、目指すは石円空、
石の円空さん、うん、
あの木彫りのね円空物っていうのは皆さんご存知だと思うんだけど、あの独特なねあの仏像っていうか、あの日本中に広めた趣味もそうなんですよね、岐阜のね。で日本中に5万体とか10万体とかあるっていう、うん、 ああいうふうにああいうものを作れたらいいなと思って、石でねそういう、まあ、円空さんのデザインっぽいのは頼まれて作ったことあるんですけど、あの円空さんそのものじゃなくて石でね自然な素材を使って自然の表現みたいのでそういうものができないかなと思ってそれを目指しているんですけどね。
楽しみですね。
まあ一番難しいとこだね。
難しいけど、
だからね、あの今言ったようにあの何て言うか石屋さんで切ってもらってこういうちゃんとしたものを作るのはもちろんそれはそれでやるんですけど、一番面白いのがね、石ころちょっとした大きいの石ころ拾ってきてそこを掘り込むのが一番面白いですね。
あ、そうなんだ。
そうそう、その石の形を利用して掘り込む。それが円あの究極の円空物になっていくんじゃないかなとは思うんだけどね。
ねえ、うん、もう本当に思いが石屋さんの場合こうアイディアと思いがすごいこう湧き出てくるから、これからも絶対ますます元気でねいろんな作品作り続けていくんじゃないかな。
そうそう、あとはそれがあのでやりながら、うん、もう一回外国行きたいとね。
外国行きたいんだ。
ヨーロッパへ
また行きたいんだ。
行きたいね。本当は正直言って飛行機嫌いなんだけどね。飛行機乗るとブレーキかぶれ。
どこ行きたいですか、外国。
やっぱヨーロッパです、
ね、ヨーロッパか、うん、ヨーロッパなんかね石の彫刻がたくさんあるし。
いやイタリアに2回ほど行ったことあるけどやっぱ石の文化だよね。
そうですよね、うん、あのミケランジェロとかなんとかでもこういうね、
そうそうそう、
いろんなとこにやっぱり 見ちゃいますね。ああいうのはね、
フィルツェ行った時ね、うん、石を掘ってる工房も行ったことありますよ。向こう紹介してもらってね、
はい、ね、海外でも
規模違うよね、
大きさとかね。
そうそう、
やっぱ海外にもう一回、これでもこのお地蔵さんを通じてまた行ける、なんか向こうで広めたいですよね。
そう、そう言ってくれてる人もいるもんだよね。
あ、そうですか。
こっち来て掘れっつって。
ああ、それまた挑戦したい、うん、そんな夢もある。
あります、
うん、いや素敵です。今日はなんか土屋さんの熱い思いとか、あと子供たちに対する教育のご存とか、そんなお話も今日はね、はあ、聞かせていただいて。
こんな人間だから子供ちにねどんな風に言っていいか分かんないけど、やっぱ自分の経験だけは伝えたいなと思って。
ですね、う
ん、特にね日本的なこういう伝統工芸みたいのがどんどんどんどん衰退しちゃってるからね。
そうだね、
うん、もっと残したいですよ、いろんなもん、はあはあ、もっと言ったら大工さんとかさ、建具屋さんとか、まあ、特に静岡の場合ね家具の産地なんだけど、
そうだね、うん、ひなと
かね、そういう、うん、あの工業製品じゃなくてね、うん、そういう伝統工芸の部分を残していかないと日本の良さがどんどん消えちゃうような気がしてね。
確かに、うん、本当ですね、
うん、まあでも最近若い人ちょっと目を向けてきてくれてる人も多いみたいでね。
そうですか、
うんうん、ただそれを支援する人っていうかね、うん、興味を持ってもね、
すごいね、その一人者的存在で。
いや一人者じゃないけど。
でもねコツコツと。
アウトローですよ。
アウトロー。逆にそういう人の方がこう魅力的に見えますけどね。
うん、まあ型にはまらず、はまるのは嫌だから。
嫌だもんね。うん、それよくわかります。うん、私もそういう人間です。ありがとうございます。まあ本当に一度ぜひあのこの手元供養のね、このお地蔵様を皆さんにも一回見ていただきたいですし、
そうです
ね、ぜひね、どこにあれですかね、これからインスタだとか、あとどこにこれは見ていけば大丈夫ですか。
うん、まだ今試案中のところで、これからね僕結構展示会やるんですよ。だからその時には必ず持ってって、
はい、
あのポスターと一緒にね
実物をねやっぱり一回ご覧になっていただきたいですね。
う、うん、今度あのもうそうだね、うんうん、あの今のところお正月明けにはどっかで展示会やりたいなと思って、
また
や
ります、うん、すごい活動的なので土屋さんいろんなところでやってます、
うん、
はい、
4月だったかな7月だったかな、
はい、
静岡でまた展示会やる。
あ、そうですか、う
ん、静岡の静岡ギャラリーでやる予定が入ってますので。
あ、そうですか、
何月かちょっと忘れちゃいましたけど。
あのぜひあのチェックしてください、ホームページとあとインスタグラムございますので、
はい、ホームページこれ専用のホームページの息子に作ってもらってます。
そうそうらしいですので。
はい、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は本当にあのありがとうございました。
なんかくっちゃべって
くっちゃべって楽しく
ありがとうございました、うん、
でも
熱くなってきちゃ
う。熱い熱い土屋さんの話ありがとうございました。今日は石の彫刻家土屋誠一さんにお話を伺いました。
ありがとうございました。土屋さん。人生の転機はチャンス。皆さんどんな感想をお持ちでしょうか。インタビューであなたの人生観や仕事観を浮き彫りにする番組です。ご出演希望の方はどうぞホームページ問い合わせフォームからご連絡くださいね。お待ちしております。それではまたお楽しみに。